皆さんこんにちは。 TLA 東京アンテオケ教会のヨセフ三本松です。今日も皆さんとご一緒に神様の御言葉を味わって参りたいと思います。今日の箇所はキリストにあるものが聖霊によって新しい命を得て神の子供とされるという救いの現在の現実を描いています。これは信者が将来の栄光を受けるための基盤となります。
ローマ人への手紙8章12節から25節。それゆえに兄弟たちよ、私たちは果たすべき責任を負っているものであるが、肉に従って生きる責任を肉に対して負っているのではない。なぜなら、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬほかはないからである。しかし、霊によって体の働きを殺すなら、あなた方は生きるであろう。すべて神の御霊に導かれているものは、すなわち神の子である。あなた方は、再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって、私たちは、アバ父よと呼ぶのである。御霊自ら、私たちの霊と共に、私たちが神の子であることを証ししてくださる。もし子であれば、相続人でもある。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために、苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。私は思う。今のこの時の苦しみは、やがて私たちに表されようとする栄光に比べると言うに足りない。被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。
それではまず12節から17節を順を追って見ていきたいと思います。ですから、兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんとあります。直訳しますと、ですから、兄弟たち、私たちは肉に従って生きなければならない義務はないということになります。私たちは肉に従わざるを得ないところから救い出されて、肉に従わなくても良い自由が与えられました。13節を見ましょう。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。体の行いは改善することができません。自分たちの努力や肉の力によっては解決できないのです。ですから、ここにあるように殺すしかないのです。ヨシアたちがカナンの土地を所有するのに、カナン人たちを殺さなければならなかったように、体の行いと共存することはできません。14節も見ていきましょう。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。これも直訳しますと、神の霊によって導かれることが、神の子としての証であるということになります。コリント人への手紙の第2の1章22節には、神はまた、確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました、と書いてあります。私たちが神の子であることを聖霊が保証してくださっているということですね。残りの15節から17節も含めて、この12節から17節を見ていきますと、イエス・キリストにあるものには御霊が与えられ、この聖霊の導きによって神の子とされます。この神の子としての身分は恐れではなく親しい関係、つまりアバ父、お父ちゃんと呼べる親密な関係に基づいています。聖霊は私たちの内側で神との関係を証しし、律法によらず愛と関係に基づく信仰生活を可能にします。神の子供であるということは、キリストと同じ相続人となる特権が与えられることでもあり、これは最大の祝福です。そして、この関係により、私たちは罪に定められず、 キリストにあって新しい生き方へと導かれます。さらに18節を見ていきたいと思います。イエス様を信じることで肉に従う古い性質から変えられ、聖霊の導きの中で神の子供になりました。しかしながら、私たちはクリスチャンであるがゆえに苦しみに遭うことが許されます。家族から信仰を持つことを反対されたり、友達関係が希薄になったりすることもあるでしょうし、その他様々な試練に遭うことも許されるでしょう。何よりもこの手紙を書いているパウロこそ様々な迫害と困難を経験した人です。コリント人への手紙の第11章24節から27節には、ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、二世兄弟の難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありましたと、パウロは告白しています。これだけの苦難を体験したパウロが、今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えますというわけです。なぜそのようなことを彼は言えたのでしょうか。それは、後に受ける栄光は苦難を忘れさせるほどの素晴らしいものだからです。それを思うときに先に進む力と希望が湧いてきます。栄光の時、つまりイエス様の再臨と復活はクリスチャンの希望ですが、それを待ち望んでいるのはクリスチャンだけではありません。19節には、被造物も誠実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのですと書いてあります。アダムが神様に背いて罪を犯した時から、子孫が呪われただけではなく、土地が呪われたとあるように、自然界も呪われてしまったのです。最近は大きな地震や自然災害が多くなってきており、世の終わりが近づいていると感じるのはクリスチャンだけではなく、一般的にも言われています。これは自然界が呪われた結果起こってくることです。動物界に弱肉強食があるのは呪われた結果と言えます。イザヤ書11章6節から9節には、復活後の世界の様子が書いてあります。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、超えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子は子ブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこに置いても、これらは害を加えず、損なわない。主を知ることが、海を覆う水のように、地を満たすからである。アダムが罪を犯す以前は、弱肉強食はなかったのが、呪われた今の世界ではそれが起こっているのです。しかし、復活の時には、被造物も共に回復し、肉食動物も草をはむようになるのです。そんな理想的な世界が来たらいいね、という何かこう、絵に描いた餅のようなものではなく、この後にやってくる私たちの現実の世界を語っています。終末、終末と言われますが、聖書が語る終末は単に世が終わることではなく、新しい世界の始まりを示しているのです。ヨハネの黙示録は終わりの時代の事柄を語っています。内容が難解で恐ろしいことが書いてあると敬遠する方もおられると思いますが、この世の終わりとともに、どのように新しい世界が来るのかが語られています。救いを信じない人々にとっては恐ろしい裁きの時ですが、復活を信じるクリスチャンにとっては喜びの時なのです。世の終わりとやがて起こる復活、 そしてその後、新しい世界について漠然と捉えていてはなりません。私たちの周りでは、今世界が非常に速いスピードで変化しています。この日常の中で、終末と復活についてしっかりと意識して歩むことが、よりはっきりとした希望となっていくのです。これからさらに困難が許される時代になるでしょう。そのような時代だからこそ、絶えず目を覚まして、主の再臨と復活を待ち望んでいきましょう。それがいつ起こってもいいように備えておきましょう。イエス様は目を覚ましているところを主人に見られるしもべは幸いだとおっしゃっています。しっかり語られている約束の御言葉にフォーカスしていくときに、肉による虚しい歩みではなく、御霊によって歩むものとされ、パウロが語るように、今の時の苦しみの後に来る栄光に比べれば、取るに足りないという価値観の中を生きるものとされていくのです。お祈りしたいと思います。天のお父様、今日の御言葉を感謝します。あなたが私たちを一方的なご愛によって救ってくださったことを感謝します。約束の聖霊様が私たちの保証となってくださっていることをありがとうございます。私たちには困難が許されますが、しかしこの後に来る復活の素晴らしい栄光に比べれば、今の試練や困難は取るに足りないものであるということを教えてくださったことも感謝します。どうぞ私たちの目がいつもこの終わりの時に向かって注がれていきますように、栄光の復活の時を待ち望んで歩むものとなりますようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。